101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。東海エビスも終わりまして、西宮には、まあ、本格的な冬というといい変な言い方ですが、天気予報で例年並みとか平年並みとか言われても、いや今年の方が寒いやろうと思うような日が、何日か続いております。ぐっと寒くなったかと思うとまた暖かくなったりして、ちょっと、風邪をひかないように体調管理気をつけないといけないような、そんな時期ですけれど、もうお正月気分もそろそろ抜けるかなというふうな時に、今月のアラカルトが気になりまして、西宮市立郷土資料館にやってまいりました。毎月変わるアラカルト、西宮市立郷土資料館がたくさんお持ちになっている、郷土に西宮に関係のある歴史資料、その中から一つのものを選んで、今月はこれを皆さんに見ていただきましょう、これを通じて西宮の歴史を考えていただいたり感じていただいたりしましょうという、そういう趣旨の展示なんです。郷土資料館には立派な資料の展示場がありまして、西宮の歴史がずっとこう品物で説明されている、そういう場所なんですけれど、入り口に近い一角に一つだけ小さなガラスケースがありまして、そこに一点品物が置いてあります。それが毎月、月替わりで紹介されるアラカルト、郷土資料館の保有している歴史資料文化財の中から選ばれた一点アラカルトというわけですが、さあお正月を迎えて、今月初めて今年になってから拝見できる、アラカルトは何なんでしょうね。今月の担当は学芸の仕事をしていらっしゃいます江藤彩子さん。江藤さん、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
ちょっと遅いかなと思いますけれど今年もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
江藤さんとお会いするの久しぶりやなと思うんですけど、江藤さんは古文書にとっても詳しい方で、たくさんの古文書をずっと整理したり研究したりされてますよね。
そうですね。
特に西宮には岡本啓文書という指定の文化財があって、はい、これたくさんのものなんでしょ
う。そうですね、1万点以上あります。
1万点もありますか。それを端から端から読んでは調べ整理されるわけですけれど、まあ、岡本啓という大きな松江さんのお宅にあった文書、はい、これをずっと整理をしたり研究したりされてるわけですね。
はい、そうですね。
じゃあ今回これのアラカルトの担当になられたのもそれを通じてのことなんでしょうか。
今回は古文書ではなく、うん、あの民具の展示になります、
ねはい、このガラスケースの中にありますものを、ちょっと見ますと、これはゼニマスとあの書いてありますけれど、はい、ゼニマスっていうものなんですね。
はい、一般的にゼニマスと呼ばれている、うん、あの硬貨を数えるための道具になります。
お金を数える道具、
はい、
へえ、ここに部分見せてもらってるの、なんかこれまあ物に例えてみればお相撲の行司さんが持っていらっしゃる軍配ですね、はい、とかあるいはちょっとこううちわではないけれども木製ですからね、
はい、
そして絵持つところが絵があって、その先に長方形の板が続いている、
はい、
でそれにこう細かい区切りがしてあって、
はい、
縁にはちょっとこう縁が高くなっていますから、お盆というものでもないしというふうに見てたんですけれど、
はい、
お金を勘定する道具、
はい、
どうやってお金勘定するんですか、これは。
ゼニマスという名前から言うと、そこの深いマスをイメージするんですが、うん、これはとても浅くなっています。でもなぜマスと呼ばれているのかというと、まあ、先ほどのおっしゃったように、金属の
針
金で、が縦横になってまして、まあ、マス目の形を
区切ってあってマス目になってる、
はい
はいはい、
でしかもその上にお金が乗るということなので、浅いですけど、まあ、マスといえばマスかなという、はい、思ってます。
この小さい枠一つがマスやというわけです。
はい、でその、はい、その上に、うん、まずお金をバッと乗せまして、うん、で手で持ってゆすります。
ガシャガシャゆする。
ガシャガシャゆすると、うん、その枠の中にお金が入っていって、で
お金はまりますね。
はまっていきます、まあ、余ったものは外して。2
つは入らないわけですから。
2つは入らないんです。
1つずつ入る。
1つずつ入って、やがて全部
マスがたくさんありますね。これ
きちっと入るとその数を数えるのが簡単になりますので、そうすると金額を数えるのも簡単になるという。
そうか。ここに出てますものは、まあ、A からずっと端まで測りましたら、まあ、30センチぐらいかな、横の幅が15、6センチかなと思うようなもので、今おっしゃったそのマス目になっているところっていうのは、縦横どちらも 10センチ余りかなというふうなもの、それに1センチ角ぐらいにこう針金でずっとマスが作ってあります。これいくつありますか？
8×10 で80マスあります。
80個入ることになるわけ、はい。はあ、こんだけ小さいもんで80個入るわけですね、
はい、
これこういう入るものっていうのは決まったものなんですか？
枠が緩すぎても小さすぎてもお金はうまく入りませんので、
はいはいはい、
ほぼここに入るお金はのサイズに合わせて作られていると思います。
はあ、お金の大きさに合わせて作られてるわけですか、
はい、
だからはまったらもう外れないし、
そうですね、
中でガタガタ遊びはしないという。
そうですね、で
大きいもんは入らないというわけですから、
はい、
うまく考えられてますね、
はい、よく計算されて作られたものだと思います。
ぴったりはまるようになってるわけですね、
はい、
材質はこれ木ですよね。
そうですね、おそらく杉板かなと思うんですけれども、
ずっとこう木で掘り込んであるところに針金でマスが作られている。それが80個ですか？
はい、
これは80個ということに意味があるわけですか？
はい、そうです。80というと現在だとお金を計算するにはややこしい数字だなというふうに
思いますね。
思いますけれども、
なんで80個なんやっていう。
実はそこにこのゼニマスが作られた時代のヒントがあります。実は江戸時代のお金というのは、
はいは
い、いわゆる四進法を使ってまして、4で割れるようになってます。
四進法ですか？
はい、
例えば今のお金でしたらね、
はい、
1円が等で10円、
はい、
10円が等で100円でしょ、はい、それが1円が4つで、
まあ、円ではないんですけれども、ね、4の倍数で位が上がっていくお金なんですね。
どんなの呼び名になるんでしょうね。
まあ、皆さんがよく知っているのは1両2両の両、
う
ん、
そう、
それが一番上にありますけれども、
両というのは大きい単位なんですか？
一番大きな単位になります。
1両2両というのはね、
はいはい、これは金貨と銀貨の単位になるんです。ゼニマスというので一瞬ゼニかなと思うんですが、ゼニは80では数えられない、10で数えていくものですので、
うん、
いわゆる関営通報のようなものは数えるのでは ない。
はははは
これはですから、そのことからも金貨か銀貨を数えたものというのが、
うんうんうん、
もう形と数だけで分かるというものになります、う
ん
う
ん
う
ん、なるほどな。これに入ってたものは、一つは何と呼ばれるんですか？
はい、どのお金を入れていたという記録が全くないものでしたので、サイズをから見ていきました。で今展示で表に向いている、実はこれ両面に測るものがあって、違うお金を測れるリバーシブルになって、
そうですか、
大変変わったものなんですけれども、
はい、
片面の今見えている正方形は 1.2 センチ×1.2 センチ、非常に小さいんです。
小さいですね、
はい、 で実はこの正方形のお金というのが、うん、あの江戸時代には一つしか発行されてませんで、
あそうですか、
はい、あの金貨で一朱金というものがあるんです、うん、
一朱、はいはい、
一朱というお金です。あの16朱で1両にちょうどなる、
16朱が1両、はい、やっぱり4で割れますな、
そうなんです
4の倍数になるわけです、
はい、
はいはい、
まあ、そのお金がそうちょうどぴったりサイズも合いまして、おそらくこのゼニマスで揺らして入れるにはぴったりというお金なんですが、うん、正方形で 1.2 センチの正方形に入るものがそれ1点のみなので、もう私としてはそれだとほぼ断定にしているという なります。
うーん、そういう通貨があったと、
はい、
他には通貨はなかったんですか。
よく聞かれた方もいると思うんですけれども、うん、まあ、関東の方、西東日本の方は金使いということで金貨が多いと思うんですけれども、はあ、あの西日本の方はあの銀貨が多くなります。
ああ、そうですか、はいはい、
で銀というのはもともとは表量貨幣といいまして、重さで測る貨幣なので形が決まっているわけでもなく、まあ、その重さで流通してたんですけど、やはりちょっと不便なので形を整えて同じように一朱とか一両とかいう形で単位で数えていくものを作っていくんですね。おそらくこの裏面にあるものは一朱銀ではないかなと。この一朱金と同じ時期に発行したもので、やはりサイズが後ろの枠は長方形になってまして、うん、1.8 センチ ×1.2 センチですから、それに合うもので、同じこの一朱金が文政7年に鋳造が始まって発行されたものですので、うん、はい、その前後に発行したものでサイズが合うものと思って、まあ、一朱銀ではないかなと推定してます。
なるほど、そりゃ裏と表と使い分けをして、
はい、
でその時その時に計らねばならない効果、
はい、
お金を、
はい、
あの裏表使って測っていたという感じですね。
そうですね、金貨も銀貨も同じあの、まあ、一朱という単位なので、
は
あ
は
あ、当然あの同じ一種として交換できるんですけれども、うん、当然銀の方が大きさとしては大きめに当然価値的にもなりますが、うん、ちょうどこの16種で1両なので、うん、80枚あると、うん、あのこの5両分になります。
この一面いっぱいにお金が渦まった場合は、はい、これで5両というわけなんです、は
い、金5両という単位に換算できるということです。
なるほど、なるほど、まあ、裏を使った場合も同じように数えていくわけですね。
はい、そうです、同じ金5両の
なる、
はい、価値になるはずです、ね、
それでゼニマス金5両マスと、まあ、この解説文の一番頭のところに書いてあるわけですね。
はい、あの一般的にゼニマスと呼ばれているんですけれども、
はい、
この場合はゼニではなく、まあ、ゼニを測るのも、まあ、ゼニマスというのもあるんですけれど、
はい、
この場合は金銀を測るものだというふうに結論付けました。
そうですか。その横に写真が1枚貼ってあります。この写真は先ほどお話に出ていたこのゼニマスの裏側はこうなってますという写真なんですね。
はい、そうです。
ちょっと長方形の枠になっている。
はい。
ちょっと違うんですね。
はい。
ああ、そうですか。まあそういうものがあのこの郷土資料館にあったと。このマスで測られたお金は先ほどのお話では一朱のお金ということですね、
はい、
それ以外のものはこれでは測れないということになりますね。
そうですね、無理やり測ろうと思えばあのサイズの小さいもので入るものはあるんですが、やはり
外れたりしますよね。
そうですね、小さすぎても困ります、
はい、
もちろん大きすぎるのはもうまず入りませんので、まあ、あのそれで絞って推定できるかなというふうに思っています。
なるほど、ね、これさやけど意外とこれは便利な道具ですよね、
はい、
たくさんの効果があるでしょう、
はい、
僕らでもその効果がたまたまたくさん貯金箱かなんかにたまってていくらあるやろって測る時、
はい、
あの数える時に10枚ずつ積んでいったりしますやんか、
は
い、
そうですね、
これなかなか手間かかりますし、
はい、
これやったらシャシャシャってやったら、
はい、
全部はまれば80枚って決まってるわけですから、
はいはい、
分かりやすいですよね。
そうですね、本当にあの銀行などでも機械化されるまでは、 実際に使ってましたし、商店や事務員をされてた方でもつい最近まで円の大きさに合わせたものですけれども使ってますし、まあ、今はコインカウンターのような
そうそうそう
横文字で呼ばれているものもあるようで、まだまだ現役もで活躍しているものもあるんじゃないかなと思います。
これ便利ですもんね、はい、意外とそういうコインを使い続けているところもあるかもしれませんね。
そうですね、
これは銀行で窓口の後ろ側でこんなシャラシャラってやってはったら面白いですね。
そうですね、本当に何十年か前までは使ってたとはずなんですけれども、
まあ、たくさんのお金を扱うところでしか用のないものだとは思いますが、
はい、
岡本家にこれがあったということは、はい、岡本さんのところではたくさんのこういうお金を扱ってはったということですね。
はい、この民具は尼崎藩の王城屋というものをしていた、うんうん、岡本家からいただいたものなんですけれども、はい、まあ、岡本家は王城屋という立場でいくつかの村を束ねて、うん、まあ、尼崎藩との中間にいるような位置の役人でもありましたので、う
んうん、尼崎藩とは言いますが、はい、今でもお家があるのは河原林河原木ですよね。
あ、そうですね、
西宮の河原木師匠の近くにある、
はい、はい、そうです、
はいはい、
でそこがかなり広範囲 の村をいくつかまとめて尼崎藩との間に立っていましたので、はい、まあ、例えば、まあ、もちろん村の年貢を測るときにも、うん、まあ、お米だけでなくお金に変えてから年貢を出したり、まあ、それ以外にも税的なものはいく出しますので、ありますね、そういうのを測るのにも使ったかもしれませんが、王城屋の場合ですから、うん、例えば想像しているのはですね、うん、ちょうどこのお金が文政年間にできたものということで、はいはいはい、ちょうどこの文政年間というのは尼崎藩は非常に大変な時期でした、
うん、で
財政的には。
どんなことだったんですか。
そうですね、まあ、だんだん財政も悪化はしていってたんですが、うん、そこにまず最初に日光東照宮に、はい、まあ、将軍が本来お参りするんですが、はい、まあ、将軍様はなかなか動けませんので、どこかのお殿様が代わりに代参という形で行くんですが、その当番が当たってしまいまして、
尼崎藩に当たった、はいはい、
まあ、費用が結構かかると
。わかります、わかります。
ですから尼崎藩の、まあ、領民からも、まあ、御用金という形で、まあ、借りて、
なるほど、
まあ、借りるといってもなかなか返せるものではないんですけれども、
岡本さんも出さないかんかったわけ
ですね。そういうので、はい、集めたりするときに計算に使うこともあったかなと。なあとはその後もその日光のお金を、まあ、借りて一日上借りてるんですが、それがうまく返せない間に今度は江戸が大火事になりまして、大火になりまして、
ま
あ、江戸の上屋敷が丸焼けに、藩士の家も丸焼けという、とにかく大変なことになりまして、まあ、建て直すのにどうも3万両ぐらい計算ではいったらしくて。
あ、そうですか。
ですから、まあ、江戸は主に金を使ったりしてます、はい、大金は金を使いますので、はい、まあ、そういう関係で金とか銀が大量に測れるものが必要だった可能性もあるかなと、まあ、いろんな推定をができますね。
尼崎藩の殿さんも大変やったわけですね。
そうですね、
はい、江戸屋敷があったわけですな、それが焼けた、
はい、
立て直さないかんのにお金がいる、
はいはい、
また岡本さん頼ますわいうことになるわけですね。
そうですね、で
またそれを岡本さんは領民から集めて
尼、はい、
崎に持っていかはるということになってたわけですな。
そうですね、まあ、そういったいろんな事務的なことがたくさん積み重なっていたので、まあ、おそらくそういう仕事のためにこういうゼニマスは、うん、もしかしたら他のお金の種類も数えられるいくつかあったのかもしれませんけれども、まあ、岡本家にとってはとても必要なものだったのではないかなと。まずお金が文政のものかなというところからいろんな想像を羽ばたかせて、はい、います。
そうか、江藤さんの研究とか整理とかは大変なことやなと思って、想像力も働かさないかんということになるわけです、
はい、一応古文書も見たんですけれども、うん、なかなかゼニマスそのものについては記述がないんですが、まあ、いろいろ大変そうだなというのは日記に残ってますので、まあ、いろいろとこう想像しながらこの一つのゼニマスから考えていることはいっぱいありますね。
まあ、今のお話で、まあ、一般的に、まあ、両替屋さんとか、あるいは今のやった銀行屋さんとか、商屋さんとかいう方のたくさんのお金が集まったり出ていったりすることの多いお家でしかこういうものは使われなかっただろうなということはよく分かりましたし、はい、と言いながらたくさんの古文書の中にもこれについての記述はなかったでと、まあ、それはあれでしょうね、あまりにも日常的に使ってるものなんで特別記録ということもなかったんかもしれません ね、 ね、
はい、もしかしたらどこかに残ってるかもしれないの で、 いで、これからまた新たな事実がわかるかなという、
また調べがありますね
それもちょっと楽しみにはなってます。
大変なことだと思います。これ焼印がありますでしょう、はい、この焼印には何とか言った3つありますが、端から順番に教えていただけませんか、
はいはい、一番右端はあの四角に、うん、本ですね、本当の本、
はい、本、これはどういう意味ですか。
これはちょっとよくわからないんですけれども、おそらく、まあ、本とか改めとかいう漢字がよく、うん、あのこういったマスとかにはあの江戸時代押してありますので、おそらく正規品であるための検品だったり、改めを正しい量が測れるものかどうか確認した時の印だったりかなという想像をしています。
検定を受けたもんやでというふうなことです
ね。おそらく、まあ、これは正規品だという証拠にはなると思います。
その次は何と書いてあるんですか、
は
い、
これはちょっと見にくいんですが、よく見ると枠がただの丸ではなくって、はい、墳道型になっています。
楕円形ですね、はい、墳道の形ですか。
墳道ですね、まあ、楕円の、まあ、ちょっと中のへこんだ形で、まあ、西宮に墳道町というのがあります
ありますね、墳道町ありますね。
あの字なんですけれども、はいはいはい、実はあの天秤ばかりというはかりがあるんですが、うん、その重りに使う形がこの形になってます。
両方に下らみたいなのがあって、はい、そこに測らないかんものを置いて、はい、片一方にそれがどれぐらいの重さかということを順番にこう墳道を入れていく、はい、そうですね、あれですね。
そうです、その重りの形になってます。
はいはい、そうですね。
その天秤ばかりというのは非常に正確にあの測れるんですので、ははお金を測るのに使うんですが、
ああそうです、
なので江戸時代は両替屋さんが使っていました、
う
ん、
なるほどなるほど。
ですからこの墳道の形も両替屋さんの象徴として看板に使われたりしてまして、現在あの銀行のマークがこの形でよく地図などに出てると思うんですが、まあ、お金に関するものというのがこれですぐ分かります。
楕円形で両側脇腹のところがくびれている形ですよね、
はい、
これが墳道の形、
はい、
でその当時はそういうはかりを作っていた方々が使われるような目印になっていたわけですか、
はいはい、
その方々が作られたということの表せになっているわけですか。
あ、そうですね、
中に何か書いてあります。
中に、はい、文字が書いてありまして、はい、針ですね、針と糸の針に、はい、与えるという字が書いてあります。
針を与えると書いてある、はい、これどういう意味ですか。
これだけだと最初わからなかったんですが、実はもう一つ横の焼き印でその謎が、ええ
、解けてきました、
はい、解けました。
その横の焼き印とはどんなことが書いてあるんですか、
は
い、
こちらはですね、字が割と読みやすくて四角いあの枠の中にまず大きく中堀というふうに書いてます。
中堀、
いろいろ調べますと、うん、先ほどの天秤ばかりがうまくバランスが取れてるかどうかというのを見るために真ん中に針口というちょっと尖ったとこ道具があります。
はは、上と下とかぴったり折ったら確かやというやつですな、
はい、針口を主に作っていたあの職人の人たちがいるんですけれども、
あの針口というのをだけを作ってた職人さんがやるわけですか。
針口やいろんなその細かい部品を作ってた人、
ね、
そういったところの人たちは職人なんですけど中堀というふうに
あ
の名乗っていまして、
まあ、
職人集団 の、まあ、そのグループ名という形でありました。
あ、そうですか。
でその人たちが、まあ、実際に店の名前、自分たちの名前として名乗るときに屋号として針口屋というのを名乗ってたんです、
う
ん、
あ、そうですか。誇りを持ってはったわけですね、
はい、で針口屋で職人集団ですのでいろんな人がいまして、うん、針口屋与平さん、与十郎さん、与三郎さん、いろんな方がいました、
はい、
でおそらくこの針に与えるの用は、はい、おそらく針口屋与なんとかさんだということがこれでようやく分かりました。
あ、えらいことまで調べはりましたな、はい、そうですか。そういうことでこの3つの焼き印の訳が分かってきたわけです、
はい、
左の端の焼き印で何かをもっと分かることはないんですか。いっぱい書いてありますね、
はい、中堀の横に小さい字が書いてあるんですけれども、はい、これはあの北九太郎町震災橋筋というふうに 書かれていて住所になっております。
じゃあ随分古いものですけれどちゃんと出た所在は分かってるわけですな。
そうですね、まず大阪で作られたことがすぐ分かりますし、あの心斎橋筋ということで分かりますように、現在もあの大阪の町というのは江戸時代とあまり変わらず碁盤の目がうまくよく残ってまして、あの地図上でたどっていきますとちょうどですね、おそらく大阪現在の中央区の千葉中央三丁目のあたり、
なるほど、
まあ、今むしろ住所で言うと分からないかもしれませんが、あの千葉のセンタービルというのが高速道路の下にあるんですけれども、あ、はい、あの高速道路と千葉のセンタービル問屋街、うん、あの建物のあたりにちょうどなります。
そうですか、うん、ようそこまで調べていただきました、
はい、残念ながらその、
上がってきたわけ
でお店はないみたいなんですけれども、大体の場所がこれで突き止めることはできました、
本当にこう貫禄のあると言いますか、使い込まれたんであろうなというふうな感じの、ゼニマス一点が、はい、うん、飾られています。これがまあ今月のアラカルト、今のお話でいろんな歴史をくぐってきた使われてきたものなんだなということが分かりましたし、はい、時代の背景もよく分かる、お話をしていただきました。お正月十日恵比寿も済みましたが、まさに商売繁盛を占うような道具が一点出されている、これが今月のアラカルト、江藤さんもいろいろなことをお調べになって、これからまだこれについて調べていきましょうとおっしゃってますから、また楽しみにしていますので、はい、またお聞かせいただきたいと思います。
そうですね、もし使ったことがあるよという方がいたらまた教えていただきたいですね。
嬉しいですね。そうですね、はい、それからこの1月で他にあの郷土資料館でやられる行事がありましたらちょっとお知らせいただきましたらと思いますが、
はい、2月のに実際には行うんですが、1月が締め切りになっている行事があります。
はい、
一つはですね、あの北部のあのラジオ和紙学習館という郷土資料館の分館で行う紙すきなんですけれども、はい、毎年1年に1回だけやる、
あの
岩皮、原料の岩皮をから紙をすこうという、岩皮を
本格的な紙すきですな、
皮を剥くところからやるという本格的な紙すきをやるんですけれども、はい、それが4日間連続でやる、まあ、大規模なイベントですが、はい、そちらの締め切りが1月18日になっていまして、
あ、そうですか、
はい、こちらは和紙学習館の方に、まあ、はがきかファックスで応募ということになります。うん、まず一応電話の方で、はい、詳しく聞いていただきました。日にちがの4日間ありますの で、はい、です2月1日から2月5日までで1日間中休みがあるんですけれども、こちらの和紙学習館の電話が、はい、0797610880になります。
はい、
こちらで詳細をまたあのお問い合わせいただきたいと思います。でもう一つがですね、こちらはあの郷土資料館の方に申し込みになるんですけれども、2月16日土曜日の午前中なんですが、兜山のにありますあの国指定史跡の大阪城石垣石丁場跡、東六甲石丁場跡というものがあるんですが、そこの史跡現地ツアーというものを、
現地ツアーしますか、
はい、徳川大阪城の石垣を切り出したというところの、うん、あの史跡のツアーになります。でこちらも、は1月31日に筆着で、はがきで往復はがきで応募ということになります。
申し込みですな、
はいはい、であの詳細はあの郷土資料館0798-33-1298にお問い合わせください。応募方法など詳細をまた、はい、教えます。
ちょっと聞いてから申し込んでいただいた方がいいかもしれませんね。
2月16日にこちらはなります。
ありがとうございます。2つの行事も合わせてご紹介いただきました。今日は今年初めてのアラカルト、ゼニマス金五両マスという資料を西宮市立郷土資料館江藤さんにお話をお伺いしました。江藤さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。